今日は父の日ということでもあります。そうした中で父の心を受け取る時とさせていただけたら、また神の家族ということでありますけれども、イエス・キリストの家族とされたものとして、共に確認したいことをご一緒できたらと思っています。本当にけども早速でありますけれども、皆さん、私たちはなんと感謝でしょうか。今読ませていただきましたけれども、私たちはここに記されている神の家族にイエス・キリストによって招かれて、そして加えられました。私の母とは誰ですか、また私の兄弟とは誰ですか。皆さん、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですよ。私たちに一体どのような功績があるゆえでしょうか。何もありません。ただ神様の恵み、神様の選びのゆえに、私たちはこの神の家族の中に招き入れられたって、本当にもう一度この朝感謝をしたいと思うわけであります。そして、この47節でありますけれども、弟子たちの前にですか、イエス様を訪ねてやってきたこのマリアと弟たちが立っているのを見て言うわけですよね。イエス様、47節、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っていますよ。イエス様はその時で訪ねてきた家族と話をしようと、あ、お母さんごめんなさい、ちょっと待ってください、出ますからというようなことをしたわけではありませんでした。そうではなく、今もお読みしました通りに、私の兄弟、また母とは誰ですか。神の御心をこだわるのは誰でもというふうにおっしゃられたわけでありますけれども、なぜイエス様はそのようにおっしゃられたのか。マリアがやってきて、お母さん、あ、そうですか、そそくさと出ていくときに、そこに集っている弟子たちに寂しい思いをさせてはならないと、そう思われたからでしょうか。今日はイエス様がなぜ母が、兄弟たちが待っているにもかかわらず、私の父、母とは、兄弟とは誰ですかと、そんなふうに言われたのか、イエス様のその真意についても掘り下げる機会になればと思っています。早速でありますけれども、そうした中で皆さん、最初に一つ質問をさせていただきたいんですね。皆さん、私たちはどうして伝道をしようとするんでしょうか。皆さん、私たちはどうして、心を注ぎ出して宣教のために祈ろうとするのでしょうか。また主を知らない家族のためにぜひ祈ってほしいとですね、信者以外の者には普通そこまで心を開くことがないでしょう、話すことがないでしょう、にもかかわらず、ぜひ私の家族のために祈ってほしいと祈り合い、励まし合うようなことをするのでしょうか。なぜ伝道宣教をするんでしょう。あるいはイエス様は何のために十字架にまで お帰りくださったのでしょうか。神であることをやめることができないとお考えにならないで、人の姿をとってさえもって何故に、この準備をしている中でですね、昨日ですけれども、すごい雷がこの周辺でも鳴りまして、43号線の、より南の方でしたけれども、すごい雷が落ちました。ドカピカッとかっていう、それを見て感じましたね。この雷同様、いやそれ以上に父なる神様の呵責のない怒りが、罪に、対するその、身代わりとして十字架にかかっているそのキリストの上に下された呵責のない躊躇のない神の怒りが、罪に対するキリストの上に下された、もし、キリストによる身代わりの救いがなければ私たちはどうなっているのか、反面それほどまでに私たちを愛してくださっているのに、私たちがキリストを通して差し出してくださっている父なる神様の愛に背を向けるとするなら、こんなふうなことを心に覚えさせていただきました。どれほどの愛を持って神様は私たちのために許しの御手を差し伸べてくださっているか、しかしそれに背を向けるなら、私たちは、私たちの生涯に注がれている神様の愛と祝福を、許しを受け取ることができない。神様の前に降りながら、それこそ永遠の滅びを生きることになってしまう。それではあまりにも悲しすぎるという。今私たちは神の子供とされて、主の恵みによって、この交わりの中に、神の家族の中に招かれているけれども、しかし私たちの愛する家族とも別の世界で永遠を生きることになる。だから私たちは心をそぎ出すという、神様憐れんでください、そんなことがあってはなりません。もちろんこの地上において時に喧嘩もするでしょうし、傷つけ合うこともあるでしょう、けどもいろんなことがたとえあったとしても、肉の家族としてここまで一緒に超えてきた愛する者として、それが永遠を別の世界で住まなければならない、住まなければならないなんて本当に考えられない。だからこそ私たちは心をそぎ出して、神様、私の夫、私の妻、私の父母、また息子娘たちを、友を救ってください、憐れんでください、祈るのではないでしょうか。永遠を別の世界で生きることにならないように。だけれども私たちの家族は必ずしもですね、こうした私たちの思いと祈りを理解してくれているわけではありません。そうした中で、まず心に留めたいこと、なんとそうした思いはですね、それ私たちだけではなく、イエス様も同じような状況に置かれていたということを この聖書の箇所は教えています。イエス様の家族もどうやらパリサイ人たちの妬みの上にですね、また流した悪い噂の上にですね、それをイエス様の家族もどうやら信じてしまって、ちょっと皆さんお聞きいただいてもよろしいですか。ヨハネの福音書の7章、ヨハネの福音書の7章を3節からちょっとお読みしますけれども、7章3節4節5節とちょっとお読みしますね。新約聖書の188ページ、そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れた場所でところでことを行うのではありません。あなたがこれらのことを行うならば、自分を世に表しなさい。これ兄弟たちとありますけれども、弟子たちではなくイエス様の肉の兄弟ですね。弟たちもイエスを信じていなかったのである。長男が気が狂ってしまったけども、4人の弟たちが力ずくでお兄さんのイエスを抱えるなら家に連れ戻せると考えたのでしょうか。立っていますと、そしてマルコの福音書の続いて3章の21節をちょっと開きたいとよろしいでしょうか。マルコの福音書の3章の21節を見ますと、69ページでありますけれども、マルコの福音書の3章の21節、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。と、まあ、残念でありますけれども、なんとイエス様の家族もその偽りの情報を信じてイエス様を反対の側に回ってしまった。そんな中で、今日のマタイの12章ですけれども、弟子たちがですね、イエス様、あなたのお母様、そしてご兄弟の皆さんがいらっしゃってますと、外に立っていますと言った時に、イエス様は何と言ったかというと、私の母とは私の兄弟とは誰ですか、見なさい、ここにいます、それは神の御心を行うものですと言われるときに、皆さん、外で聞いていたそのマリアと弟たちは兄であるイエスの言葉を聞いてどんな気持ちだったでしょう。どんな気持ちを、兄が狂った、あなたのお兄さんおかしいことをしてますよって、何とかしてくださいというような、そういう状況の中でっていう、そして兄さんといったところがですね、私の母とは兄弟とは誰ですかっていう、外に出てくることもしないという状況であります。マタイの福音書のもう一つ開かさせていただいたら、マタイの福音書のこのちょっとすぐ裏ですけども、13章の55節を見ると、マタイの13章の55節を見ますと、この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。この4人の弟たちがですね、おそらくやってきてたわけでしょう。 イエス様、外であなたのご家族が待ってらっしゃいますよ。にもかかわらず、それを聞いた弟たち、兄に対する、兄であるイエスに対する呆れといいますか、憤りというか、何を考えてるんだ、そんな思いはなかったでしょうか。とともに、この時に、イエス様、お母様がと言ってですね、あ、そうか、じゃあ皆さんちょっと待ってくださいと言って、イエス様が出て行って、出て行ってないんですけども、出て行ってですね、しばらくしてですね、帰ってきてですね、皆さん申し訳ないと、やっぱり、この私の生き方はやめるわと、家族に迷惑がかかるからやっぱりやめるわと、もしそう言ったとしたら、そこに集っていた弟子たちはどんな気持ちを言っている。イエス様はそうされませんでしたけれども、ということの中で、私たちもイエス様を信じていこうと、そして家族に何とか理解をしてほしい。でもなかなか本当にそのような理解が得られる状況、みんながそうかというとそうではないということがあるということを思うときに、皆さん、イエス様は私たちの気持ちを理解してくださるお方って、あなたが置かれている状況というのを理解してくださるお方だということ。このところは教えているのではないでしょうか。けれどもそれとともに、なんと、聖書はですね、そんなイエスの家族だったわけでありますけれども、やがてイエス様が証しする神の国を受け取って救いに預かっていることが紹介されています。どこでしょうか。使徒の働きの4章、失礼しました、使徒の働きの1章の14節をお開きいただけますか。使徒の働きの1章の14節、よく開かれるところでありますけれども、使徒の働きの1章の14節を見ますと、228ページ、228ページ、1章14節。この人たちは、これ、聖霊が教会に下るときですよ、前ですよね。イエス様が弟子たちの前、天に昇っていかれたその後のことですけれども、この人たちは、婦人たちはイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ、祈りに専念していた。そこに聖霊が下ったという。ですから、このマタイの12章の中では、何を兄さんバカなこと言ってるんだと言いながら、やがてイエス・キリストが証しした神の国を受け取って、そして救いに招かれているということが記されています。信じるには時があるということも言えると思います。皆さん、それとしましても、一体どうして、何がきっかけとなってイエス様の家族は信仰を持ったのでしょうか。私たちもこの朝、ぜひ私の中にある家族のことを救われてほしいと、また本当にイエス様を信じてほしいという友のことをですね、心に覚えながら意味を傾けていただきたいと思うわけでありますけれども、一体何がきっかけとなったのか。そう考えるときにですね、このマタイの12章はとても大事なことが記されているのではないでしょうか。この朝それを受け取りたいわけですけれども、まずそうした中で、家族というイエス様、ここで私の 家族とはという家族ということをイエス様がおっしゃっておられます、うん、母であり兄弟であり姉妹なんだ。普通家族という時にですね、血のつながりを土台とした最も世界で濃密な人間関係、それが家族、血のつながりを指していますよね。私たちはその肉の家族の中で愛され育てられて一人前になり、やがて助け合う家族として助け合う一員になるという。そしてそれぞれの家庭にはですね、なんか家庭の世界観というか独特の独自の価値観というか、まあ、それを家訓と言ったりもすることがある、家訓が含まれている場合もあるかもしれません。まあ、そうした肉の家族、それを私たちは家族という。けれどもその結婚を通して見えない それぞれの家族が持っている世界観というものが時に衝突してっていう大変なことになったりっていう、目には見えませんけれども、しっかりと育ってきたその世界観、違う世界観が衝突するというようなこともあるわけでありますけれども、私たちがイメージする家族とは本当に肉の家族、血のつながり、その中で養われた家族、その中でいろんなことがあっても乗り越えてきた、そしてこれもこれからも共に歩まなければならない、歩もうと願い歩まなければならない家族。でもイエス様はここで家族の定義を全く新たなものに、新たなものとして私たちに示されました。どういうものかというなら、血縁とか人種とか言葉とか、そういうものではなくして、家族とはどんなものかというなら、父なる神様の御心を求め、それを行うものが私の家族だという。父なる神様の夢を実現する人、それ家族、私の家族だ。父、神の国の建設に携わるもの、それが私の家族だという。神様の栄光のために私の人生、私に与えられた、託された人生を用いて、一つの目的のために、神の栄光のために、心を合わせる、それが神の家族だと、いうふうにイエス様は語られました。そしてイエス様の兄弟たちは、まあ、そのことを聞いたときに、まあ、本当にショックを覚えて反感を抱いたわけであります。けれどもぜひここで、私たちこの朝心に留めさせていただきたいことっていう、もしイエス様がですね、人間的な思いの中で、外にやってきたマリア、そして弟たち、その家族をつまずかせてはいけないとですね、配慮してっていう、そしてこの言葉を、私の母とは兄弟とは誰ですか、それは父の御心を行うものですということを遠慮して、語らなかったとしたら、あるいは語ったとしても、母や弟たちに説得されてですね、外に出て行って、肉の家族と話して、やっぱり今日は帰るわと、皆さんすいませんって今度改めてとですね、そのように、イエス様が自らを表したとしたら、 イエス様は本当のところを一体何を大切にしているんだ。イエス様が大切にしているものって何だ。見えなくなってしまう、生き方がぼやけてしまう。いうことではないでしょうか。とともに、この箇所を見るときに、今はたとえ救われでした兄たち、弟たちが受け取ることができなくてもっていう、人を救うのは、家族を救うのは誰か、私の配慮によって家族が救われるのかというならそうではない。人を救われるのは神ご自身が救われるんだと。この時は受け止めることができなかった。しかしやがて時が、人の救いというのは私たちの配慮によってなされるものではなくて、神が人の心を備え、その心に語りかけを与え、時を備えて動かされるっていう、その時に私たちは神を、イエス・キリストが証している神を、私たちを受け取ることができるということをここから教えるのではないでしょうか。なんとか私たちの愛する家族が救われてほしい、イエス・キリストを信じてほしい、どうしたらいいだろうか。先週の祈祷会でもですね、そのことが午前中の祈祷会の中でも、困難を覚えるというけれども、何かいい方法があるならと、本当に家族のことを考えて心を注ぎ出している、そこに集っている姉妹たちの姿がありました。そんな中で示されたわけでありますけれども、人を救いに導いてくださるのは神ご自身であるということ、ともに私たちがぶれてはならないものがあるということがここでは教えられているんじゃないでしょうか。私たちはどんな状況の中にあってもイエス・キリストを主とする、父の御心を行う生き方、これにおいてはぶれてはならないということを私たちはこの箇所から受け取ることができるんじゃないでしょうか。ということは、子供が熱を出していても、あるいは夫が思わぬリストラの宣告を受けて昨日押し込んで帰ってきても、それでも日曜日の朝は主日礼拝、何があっても礼拝に出席しなければならないということですか。礼拝を第一にしなければならないということですか。どうでしょうか。それが本当に父の御心を第一にすることでしょうか。確かに今の話は礼拝を、日曜日の礼拝を第一にすることであります、生き方でしょうけれども、本当に神の心を、父の心を生きるということとは違うのかもしれません。そのためにはどこまでも神様の御心はどこにあるのかという、一瞬一瞬神様との交わりの中で神様の語りかけを聞いて、そして、生きるという要素が必要なのではないでしょうか。 そのために日ごとに聖書を開き、御言葉を心に蓄え、祈りを持って神様と交わる。皆さん、分かりやすい神の心はありますよね。罪を犯してはならない、殺してはならない、偽ってはならない、盗んではならない。けれども、そういう大前提は分かりますけれども、私たちは普段生活の中で、生きていく中で、そこにおいて神の御心というときに、やはり本当に神様との交わりというものが、生ける神との交わりという、借子定規なものではなくという、必要なになるのではないでしょうか。まあ、そうした中で一つ私の証しをさせていただいて、終わりたいと思いますけれども、本当に神様に語りかけをいただいてよかったなと、今から思うとしばらく私、ぶれていたなとこう、思うことに気づかさせられる機会がありました。教区長としてっていう、それで、今回、幸せの村でですね、明日から、ハラスメント研修というのがあるわけですけども、幸せの村のですね、宿泊研修施設に連絡をさせてもらって、そして早いうちに予約をしていました。改めてそのプランで間違いないですねって言って確認をしたら、人数何人ですかと、50人ですって言うと、いや、その人数ではこの格安のスペシャルプラン、夕食と弁当代がついた、これは、無理ですって言われて、ちょっと待ってください、前に確認した時にはっていう、大丈夫ですと言われたじゃないですか、どうしてですか、どうしても納得がいかない気持ちがこう湧いてきまして、こう問い詰めたくなるような気持ちがあって、あるいは、教会に、皆さんのところにもそういうメールが届いた方いらっしゃるかもしれませんけれども、関西電力から、御影福音教会、もし教会として電気とガスを関西電力でセットにしてくださったら4万円ぐらい安くなりますよっていう、そういうダイレクトメールが届いて、役員会でどうしましょうかっていう、けども大阪関西電力だけではなくて大阪ガスでもそういうプランって出てますよね、じゃあ大阪ガスの方で見積もってみましょうかっていうと、関電は4万ぐらい安くなって大阪ガスは3万ぐらいだったので、じゃあ関電の方でお願いしましょうかなんて言って、お願いするつもりで電話をしているときにですね、ダイレクトメールで、そのガスのところね、ガスの使用量について、でも、御影福音教会はほとんどガス使ってないんですよね、それに気づかされて、そして、大体その電気代を、その電気を使っているご家庭、事業所からすると、おそらくこのぐらいの、一般的なものの想定ですということでね、これで、関連にすれば4万円という安くなるということだったけど、それに気がついて、いや、ちょっと待ってください、もうちょっと考えてみますと言って、契約を関西電力と契約するつもりでちょっと切ろうとしたんですね。そうするとどんな話が向こうから来たかというか、実はっていう、ぜひ検討していただきたい。今、ガスと電気をセットにした場合に4万円ぐらい安くなりますという提案だったんですけど、電気だけで9万円安くなりますなんて、ちょっと待ってくださいと。事実そうだったようでありますけれども、しかし、そうであるなら、なんで最初から9万円安くなる方を提案してくださらないのかっていうかね、そんなふうな中で、私、この2つの中で、私の中に、三浦絢子さんの言葉が残ってるんですけどね、逃げ道がなくなるほどに人を追い詰めてはならないっていうことが心にあるので、 このセルフコントロールを自制をしながらですけれども、どうしてもこう追求したいっていう理由をね、そういう気持ちが、湧いてっていう、よく心の中をこう探った時にですね、私の中には騙されないぞっていうか、利用されたくないっていう、そういう気持ちが深くあるなってことを感じました。利用されたくない、騙されないぞっていう。神様に利用していただくことは嬉しいことだけども、人には利用されないぞっていう、騙されないぞっていう。でどうしてこういう気持ちが私の中にこうあるんだろうっていう、考えさせられて、私は傷ついているところがあるんだなということを感じました。傷ついているということがあるんだなというのを感じました。それは、考えてみますとそうなんですよね。父の相続のことなんですけれども、兄が父が亡くなって、追うようにして父の後、兄は帰りましたけど天国に、森家を相続するので、長男として、相続するので理解してほしいと、協力してほしいということで、分かったよということで協力をしました。けども、兄が亡くなった後ですね、義理の残された家族との関係の中で、どうして分かってもらえないんだろうかっていうかね、そういう気持ちが、私の中にあるのが、こんなにも兄家族のために協力したつもりなのに、どうして分かってくれないんだろう、分かってほしいっていう、自分の気持ちを弁護したいというか、そういう気持ちがいっぱいに満ちているのを自分に気づかされましたね。私はその2つのこと、その幸せの村のことと、それから大阪ガス、関西電力のそのことの中で、騙されないぞ、利用されないぞっていう、もう深いところでは自分のことを分かってほしいっていう、なんとか自分の正しさを弁明しようとするっていう、私は誰の前に生きてるかっていうと、人の前に自分を弁明しようというところに今心をとらわれて生きてるっていうことを感じました。本来神様の前に私は立つものとして召されたのに、そして神の祝福を人々に流すために、私は人を祝福するために召されたにもかかわらず、私は今人の前に生きて、なんとか自分の正しさを分かってほしいというところにとどまっている自分の姿を気づかされて、そして神様の前にそれを明け渡すという機会をいただいたことは本当に感謝でした。誰でも父の御心を行うのは私の母であり、姉妹であり、兄弟です。私の人生、召された人生の目的は人々を祝福するため。人の前にではなく、なんとか人の前に自分を弁明するためにではなく、神の前に生き、人々を祝福するため。願くは私たちの祈りが本当に愛する家族の祝福となることができるように、兄弟の祝福となるように、友となるように。私はいつの間にかその一つの分かってほしい、どうして分かってくれないんだという気持ちの中で、本来私が進むべき道から少しそれてたかなということを感じさせられて、 その、こう、騙されないぞっていう、利用されないぞっていう、いうところにこう心が向かう、そのところから、そのことに気づかされたこと、本当に、感謝でありました。私たち人生生きる中で、登場においてはいろんなことがあると思いますけれども、聖書の御言葉、あるいは出来事、いろんなことを通して、神様は語りかけてくださって、本来私たちが立つべきところとは、あるいは私が生きるべき道とはどんなものか、私たちは人の前に生きるものとではなくして、神の前に立ち、そして人を祝福するために召されたお方、誰でも父の御心を行う者は、私も母であり、兄弟であり、また姉妹なのです。お祈りをいたしましょう。